よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
3月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。さあ、先週と今週、今月は特別バージョンですので、うん、別の音源なんです。この時間再放送ではありません。いつも通りまず、よりしげ市長からご紹介していきたいと思います。よりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい。またよろしくお願いします。お願いいたします。
私たちはですね、今日、市長特別応接室ではない場所で出張収録、はい、
出張しちゃってるんですね。
ずいぶんその出張収録も久々よねというのを先週ね、
はい、全くその通りです。
この時間お話ししたわけですけれども、はい、どこに来ているかというのはこれからまた改めてご紹介していきたいと思いますが、
はい、
今日のゲストに当然関わりがある場所です。今回のゲスト、先週に引き続き油絵画家として活動されていらっしゃいます北見美香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
北見さんのことを少しご紹介します。4年前、沼津市に移住しまして、市内にある工場の所有者から空きスペースを借り受けて、工場アトリエと称し、ここを活動の拠点として油絵の制作に取り組むほか、地元の方などを対象とした絵画教室も開催されていらっしゃいます。先週も、たっぷりお話伺ったんですけれどもね、引き続き今週も北見さんの絵画制作の拠点である、まさにここ工場アトリエにお邪魔して番組の収録をさせていただきます。沼津市に絵画制作の拠点を移し活動されている北見さん、絵画を志したきっかけや、この工場アトリエで一体どんな作品、作ってらっしゃるのか、そして今後の取り組みなどについても今週はたっぷり伺っていきたいと思います。改めてお二人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあではまずですね、最初の質問から市長参りましょうか。
はい、やっちゃいますか。
はい。
はい。北見さん、2週連続ということでですね、先週に引き続き、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、先週もですね、お伺いしたところなんですけど、まず、初めにということで、移住してから4年が経ったというような状況ですが、沼津市の生活などを交えて、改めて自己紹介のことについてお願いいたします。
はい。画家の北見美香です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
現在はこちらの工場をアトリエとして間借りすることができ、のびのびと制作活動をさせていただいております。所有者の社長さんにも展示の搬入搬出などもお手伝いしていただき、本当にお世話になっており、感謝感謝の毎日です。前回お話しした社長さん主催の絵画教室もアートの持つ可能性を考える機会になったり、普段別の仕事に従事している方々の専門的なお話を聞いたりと、とても良い刺激をいただいております。沼津に拠点を移す前は、沼津がこんなに住みやすい街だと思っていませんでしたので、こんなに長く留まることになるとはと自分でも驚いております。大型店がたくさんあって生活に不自由がない、交通の便が良い場所でありながら、鹿野川や駿河湾沿いの海岸や、沼津アルプスと足高山、富士山が見えることなども自然環境も素晴らしく、個人店舗が生きた街の魅力があって、そしてたくさんの良い出会いにも恵まれ、これからも住みたいと思える誇れる地になっていきました。
いやー、もう沼津のこと PR していただきまして、ありがとうございます。本当に嬉しいです。
これからも住みたいと思える
ね、
誇れる地になっていった。
誇れるですよ、本当にありがとうございます、
ね、いやー、本当にあの声のトーンからもわかると思いますけど、市長すっごい笑顔でしたね、今ね。
いや、嬉しいですよ、そりゃ、
褒めていただきましたね、
自分の町のことをね、ここまで言っていただけるって本当にありがたい
ですね。ありがたいことですよ。
はい、
さあ、そんな北見さんが、まあ、こういった世界を目指した理由などについて、ね、ここからはね。
はい。まずそこもお伺いしてみましょう。はい、まあ、今、画家ということでございますけど、画家になる、そういうことを志したきっかけ。これすごく大事ですよね。
はい、
そして、まあ、北見さん独特なですね、タッチがあるんですけど、その画風。
はい、
このあたりについてもですね、うん、まあ、お伺いしてみたいと思います。よろしくお願いします。
はい。2011年に当時86歳の現役野獣派画家山川茂師匠に出会い、画家を志して5年間内弟子をして独立しました。
なるほど。
画家を志すきっかけは山川茂師匠に出会ったことです。2011年に東日本大震災があって、その年の5月には弟子入りしていました。 震災を受けて自分の中の意識が明確に変わったことを覚えています。自分の一度きりの命とちゃんと向き合って生きているのか、生きねばと思いました。その後は運命としか言いようがないのですが、4月に山川師匠に出会い、即入門しました。師匠に、君はいい線を描く。僕の言うことを聞けば画家になれると言われて、それまで選ばなかった画家として生きるということを選択できることに、自分の命の炎をついぞ燃やせると喜びに満ち溢れた瞬間でした。山川茂師匠は野獣派と言われて、具象を描くにしてもそっくりそのまま描くのではなく、自由な色彩と線によって、風景や生物を時に情熱あふれ、時に哀愁ある、見る人の心に訴えかけてくるような感情豊かな油絵を描いています。また85歳の時には画家の実践絵画論という本を自主出版しており、自分の確固たる絵画論を構築した方でした。ですので山川派と言っても良いと思います。山川派では絵は上手下手ではなく、木が水を吸って生きていることや呼吸できる空間が描けていることなどを重要視しています。山川師匠には絵についてのみならず、画家として生きることとは何かを生き様を通して見せつけられました。
うん、素晴らしい師匠です ね、
ね、実は4年ほど前にも北見さんにはご出演をいただいてね、うんうん、私たちお話伺ってますけれども そ、ね、うん、その時もやっぱり、お師匠のお話伺いましたが、うんうん、すごい方だなと、ね、で今改めてやっぱお話伺って、うん、ああなるほどなというふうに考えるわけですけれども、その師匠との出会いがまさに北見さんを変えたと。
そうです ね、
ね、
生きる道を示してもらったというか、うん、決めたとか、
はい、
そんな感じですかね。
いうわけですよね。
すごいですね。すごい出会いですよね。
ねえ。で、弟子入りなさって、まあ、この道を歩まれてということになるわけですけれども、うん、今日まさに収録しているこの、とある市内の工場の中のアトリエ、
うん、
今収録しているのは階段上がって2階部分。
そうですね。
で、今この1階部分で、さまざまな作品を作ってらっしゃると。
はい、そうなんですよ。ちょっと ね、見させてもらっちゃったんですけどね。はい、そういう点をちょっと聞かせてもらいましょうか。
はい、
じゃあ今で、1階の方でっていうの話がね、
はい、
話があったわけですけど、現在制作されている作品、このあたりのことについてですね、ぜひともご本人からご紹介していただきましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい。この広い空間でしかできないことをと、500号2枚で1作品になる大きな絵を描いています。
うん、
縦が3メートル30センチ、横が5メートル。
でかいな。
3メートル30センチ、縦が。
はい。
横が5メートルです。はい。
素晴らしい。
工場アトリエに来て、500号キャンバスに挑戦できることが嬉しく、すぐに木枠とキャンバスを注文しました。
うん、
日本のキャンバスの規格の最大サイズになります。
なるほど。
自宅では150号がギリギリ描けるくらいでした。
うん、
ちなみにこちらのキャンバスを貼るのも社長さんとご友人がたら屈強な男たち5人の手を借りて貼りました。
なるほど。思いがこもってますね。
はい、皆さんの汗と、足跡といろいろ染み込んでます。
はい、何とも言えない。
社長やるな、
すごいですね。
以前も100号が3枚から始まった絵がどんどん拡大していき、最終的に100号を10枚つなげて1作品となったものを作りましたが、
うん、
今回はそれとは違い、最初から大きなサイズの絵を描きますので、心構えが違います。
なるほど。
本当に描きたいものは何かよく考える必要があります。壮大で大きなテーマをと考えているうちに、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。選択肢の一つであった戦争をテーマにすることが決まっていきました、
うんうん。
多くの作家は見たもの、体験したもの、出会い、時代などあらゆることに影響されて制作をします。2020年はコロナ禍となり、展覧会の開催すら危ぶまれる中、初めて絵本という形で制作発表しました。
そうですね。
コロナ禍でどう生きるかを考え、コロナ禍だったからこそ生まれた内容の絵本となりました。そして今回の歴史的出来事について、そのままの自分のありようを描こうと、答えのわからないまま筆を進めています。この絵の中にはいろんな人間の心が描かれています。どれもが自分の心で、本当は 隠していたいネガティブな場面もあります、うんうん、描きながら考え、考えながら描く、時間のかかりそうな絵に取り組み始めてしまいました、うん、戦争から始まって人間と向き合っている現段階です。この絵がどうなっていくか分かりませんが、完成することができたら画家としての転機になるのではと思っています。
すごい、すごいですね。
あの絵を描かれる方も当然様々いらっしゃるわけですけれども、考え方としてはこう思いついたものをパッと描かれるのかなっていう、まあ素人考えですけども想像ですが、今回のこの1回で制作していらっしゃる大きな作品というのはやっぱりご自身の中でもかなり考えに考えを重ねて作っていらっしゃるという印象ですかね。そうですね、
はい、割と本当にあこれ描きたいっていう感じで今まではパッパッパーと次々描き散らかしてたんですけども、うん、やっぱ500号っていう大きなものになるとそんなに雑な扱いをすることができないと思いまして、ちゃんと考えて、いつかはどこか人様に見てもらえるような場所に展示してもらえるようなということを思ってます。
なるほど、はい、そんな中ロシアの、まあ、ウクライナ侵攻というのは一つニュースになりということで、
はい、あの大きな絵画で有名なものでパッと一番最初に思いつくのがピカソのゲルニカですね。あれは戦争をテーマにしてますので。
今一生懸命その制作頑張ってらっしゃるというわけですけれども、うん、今放送聞いてる中でもね、これから絵を描くということを、うん、まあ、なりわいにしたいという方たちも、
いらっしゃると思いますよね。
ね、うん、そういった皆さんに向けての、うん、ぜひお言葉いただければなと思いますので、一応次の質問もいきましょうか。
そうですよね。はい、せっかく、まあ、北見さん画家ということでね、うん、まあ、本当にご職業ということで大活躍されてるわけですよね。はい、まあ、そういう意味では、今、上田さんの方から話があったようにですね、そういうことを目指してらっしゃる。そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、はい、まあ、そういう点ではですね、これから芸術系の職業を希望している方たちに、うん、まあ、北見さんの、まあ、ある意味での経験も含めてになるかもしれませんけど、アドバイス何かあったらぜひともお伝えしていただければありがたいなと思いました。
はい、前置きとしまして、私は美大のようなところで専門的に学んだわけではありませんので、自分の経験からお話しさせていただきます。
いいですね、はい、
弟子入り直後に師匠からは画家と書いた名刺を作って配ること、師匠の妻であり画家の陽子さんには私は天才と10回唱えて寝ることを実践するように言われました。画家になると右も左も分からずに情熱だけで飛び込んですぐのことです。要するに画家になるのではなく才能ある画家であるということを自覚することから始まりました。最初はまだ絵も描けないのにという戸惑いや恥ずかしさがありましたが、続けていくうちに私は画家ですと名乗れるようになりました。これが画家としての第一歩でした。プロローグということで言えば、山川茂師匠に出会って、初めて会った時に内弟子を即座に志願したというところです。
なるほどね。
私は松崎町出身なのですが、松崎中学校の全校集会の時に校長先生がチャンスの神様の話をしたことを思い出しました。チャンスの神様はそこら中を目に見えないスピードで飛び回っていて、前髪しかないので容易には捕まらないこと、見えた時はしっかり掴むこと、師匠に出会えた時に私はチャンスの神様が見え必死に掴んだのだと思います。弟子入りした最初の2年間は苦労もありました。1年後に初個展を開くと決めて取り組みましたが、絵の知識もなく師匠の情熱的な指導の半分ほどしかわからないことや、うち弟子だったので共同生活する難しさもあり、何度かやめようかと思うくらいでした。しかし続けてこられたのは、最初に言われた画家になれるという言葉を受けての自分の心の底からの喜びを感じたからです。
なるほど。
それまで諦めていた夢を目指すことができるという人生最大の喜びを今でも忘れず、その気持ちを大切にしたいと思い踏ん張ることができています。そして続けるということをすると強さも身についていきます。また進んだ分見える世界が広がり、終わりがないものだということを知ります。師匠が亡くなる直前まで自分の作品に満足していなかった様子を見て、芸術家の宿命を見た気がしました。覚悟と言ったら重く聞こえてしまいますが、作品は人にあらゆる影響を与える、 与えうることも、すごいことであり怖いことだとも言えます。作品は自分の一面を映しています。また自分とはあらゆる影響の中で形成されてっています。土に触れたことがない人が描く土は草も生えないのです。辛い経験も喜びあふれる体験もすべて芸術家の栄養となって作品に現れるのだと思います。芸術系の職業を希望する方には心豊かに様々な経験をしていってほしいと思います。
はい、すごい経験です ね、
ね、
人との出会いっていうのもものすごく大きい糧になってますよね。そうい
う、はい、そうです ね、
ね、もう今お話伺ってて、その芸術系の職業を希望する方だけではなくてね、
うん、
ちょうどこれ3月の放送で進級進学を目前にしているリスナーの方たち、ね、あるいは保護者の皆さんもたくさんいらっしゃると思いますけど、
うん、
今のお話すごい参考になるんじゃないかな、
ありますね、
はい、伺いながら感じました。
まあ、いい経験もあれば悪い経験もあるんですけど、やっぱりそれぞれが全て糧になると思うって僕は思ってるんですよね、はい、まあ、だからこそよく小さい子供に、まあ、大事なね、可愛い子供には旅をさせろとかって言って、いろんな経験させろっていうじゃないですか、
はい、
だからその中で得てくるものっていうのはやっぱり自分が歩んでいく上では非常に大きな、まあ、ある意味糧になると、もう今の話聞いていてね、本当にそういうのすごく感じましたね、いやだけど逃げ出したくなったっていうのもね正直にお話しされてましたけど、そういうこともあったんだなって感じですよね。
ただ今北見さんが師匠のお話をなさった瞬間、ずっと曇りだったんですけど、西日が急に差し込んだんですよ、
明るくなったんですよね。
これはひょっとしたら師匠が見てらっしゃるんじゃないかなって
思いますね。
思いましたね。またね、いい夕日、これ夕方の収録なんですけどね、
はい、
西日がね、いい感じで工場の窓を。
さーっとなんか、私からすると後ろからなんか明るくなってきた。あれなんて思って、電気がついたのかななんて一瞬思ったんですよ。
これはひょっとしたら、
ね。西日だったんですね。
師匠来てますね。
来てますよね。
本当。応援してますよ。
すごい緊張してきました
。緊張してますね。さあ、お時間も迫ってきました。続いてが最後の質問ということになります。
あ、最後になっちゃうんですね。
はい。
じゃあ最後にということになりますので、まあ今後の活動やチャレンジしたいこといっぱいあると思いますけど、そのようなことがありましたら、ぜひともラジオのお聞きの皆さんにですね、そのあたりのお話をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。これまた別のご縁があって、県東部を中心にヤングケアラーや不登校の子どもの居場所支援をしている一般社団法人ルミナスさんと出会いまして、子どもたちと一緒に絵を描く機会を持つことになりました。私自身が若い頃、怒りや不満を絵にぶつけてストレス発散のようなことをしていたことがあります。人それぞれに何に心の拠り所を見出すかは違いますけども、アートは受け皿が大きいと感じていますので、きっと、一時でも心の解放に一役買うのではないかと期待しております。
はい、
一枚の大きな絵をみんなで描こうという企画ですが、
いいですね、
そういったことも場所がないとできません。所有者様が理解を示してくれているからこそできる試みです。子どもたちと描いた絵は4月8日から4月15日まで千本プラザにて展示予定とのことです。そして、個人といたしましては、5月に神奈川沿いにあるドリップさんというオリジナルジュエリーとアンティーク時計やアパレルなど厳選された良いものを扱うお店で、お店の5周年を記念したコラボとして展示をさせていただく予定です。ドリップさんは昨年富士の国魅力ある個展のベスト空間賞にも選ばれており、センスの良い広い店内の大きな窓から神奈川と金木山の絶景も楽しめます。息抜きに邪魔通緑道を散歩しているときにふらりと入ってご縁ができました。本当に素敵なお店で、人に会うとおすすめしてしまうお店ナンバーワンです。そして最後に、この素晴らしい工場アトリエに出会い、描きたいものが次々と出ています。無限に湧き出る水のようにいつまでもある場所ではないと時々思い出しながら、目いっぱい自分を解放して貪欲に制作に励みたいです。
なるほど、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、いや、先週、今週と2週にわたりましてですね、本当に 北見さんをはじめとするいろんな皆さんのつながり、その素晴らしさというのをですね、はい、私たちもたくさん知ることができましたよね。
はい、本当に嬉しくなります。
はい、では最後に市長にまとめていただきたいと思います。お願いします。
は
い、
まあ、北見さんにはですね、本当に2週にわたり貴重なお話を、まあ、本当にいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、北見さんがですね、まあ、沼津に移住してどのような生活をしてこられたのか、また画家としての活動に対する思いというのがですね、皆さんに、もう本当にリスナーの皆さん本当によく伝わったのかなと思うところでございます。はい、今年はですね、市政100周年、先般も、はい、こちらの方 PR させていただいたところでございますが、はい、記念の年ということになります。これまでのですね、市民の芸術文化活動の積み重ねをお祝いし、尊重する記念事業をですね、実施させていただくなど、はい、皆さんに芸術文化の身近に感じていただいてですね、親しむ機会、このようなものですね、たくさん創出していきたいと考えているところでございます。まあ、北見さんにはですね、今後とも沼津での生活をぜひとも楽しんでいただきたいと思いますとともに、ご健康にはぜひともご留意の上、ますますご活躍されますことをですね、ご期待申し上げます。本日はですね、本当にありがとうございました。2週間連続ということで本当にありがとうございました。
ありが
とうございました。
まさにね、市政100周年というお話が市長からもありましたけれども、これまでの100年、そして今年を節目にして、これからの100年、
はい、そう、次の100年に向けた新たな一歩を踏み出すということでございますので、
という意味ではその北見さんの作品やこれからの活躍というところにもますますね、は
い、
うん、
大いに期待しています。
はい、はい、ということで、今回の頼重市長のワンダフル沼津ワン沼は、いつもの市役所の特別応接室を飛び出しまして、沼津市内の工場アトリエにお邪魔しまして、油絵画家の北見美香さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。